マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第413回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第413回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さん、東さんをはじめ合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いいたします。今年ももうあと10日ないという状況で、前回今年あと1回2回配信できるかなと思ってた、言ってたんですけども、まあ、今回の配信とあと来週ね、大晦日の配信になると思うんですが、もう1回配信できるかなというふうに思っています。で、あとは、お正月過ぎてからですね、の配信になるかなと、そういうふうに思っております。まあ、ちょっとまだ予定なんでね、大掃除の状況とかそれによりますんで、ちょっとまだ未定であるんですけども、ということで、今年もあと、今回含めて2回お付き合いいただければなと思っております。で、今ちょっと話題になってるのが、話題というかですね、ポッドキャスターの間で、話題になってるのがですね、まあ、この番組の iTunes、もしくはその iTunes 経由で iPhone とか iPod とかですね、ダウンロードして聞かれてる方多いと思うんですが、Apple がですね、ポッドキャストのアクセス状況の解析をして、それを数字で出してくれるっていうことをやってくれるようになりました。これ iTunes Connect Podcast Analytics っていうことで、ポッドキャストを配信している人だけが見れるんですけども、ま、Apple ID で入りまして、自分の持ってるポッドキャスト番組、まあ、一覧がこう出てくるんですね。まあ、一覧っていうのはこれ私の番組と、あともう一個、ほとんど更新してない番組があるんですけども、出てきて、で、この中からウッドストリームのデジタル生活って選ぶとですね、再生回数とか、あと再生時間とかですね、あとどの国で聞かれてるかとかですね、まあこれほとんど日本なんですけど、あとは、全体の再生時間のうち、このポッドキャストを登録されてる方、あと未登録で聞かれる方とかですね、そういったところの情報が出てきます。これ表とグラフでですね、出てきてまして、かなり詳しく出ているというものです。ただ、ここで出てくる結果というのが、iOS 11以降、または iTunes 12.7 以降のデバイスが対象ということで、まあ、まだデータもね、取り始めたばっかりなんで、今見れるのは過去60日間のデータってことなんですが、だいたいこれ夏頃からかな、データが見れるっていう話は、されていました。そういうところで今ね、過去60日間のデータっていうのを今私見てますけど、面白いですね。各エピソードごとにどれだけ聞かれてるっていうのも出てきてまして、で、ここにね、デバイス数っていうのがあるんですが、で、ユニークデバイス数ですね。この配信は何台の機器で再生されたかっていう、ことが出ています。まあ、実際のところここに出てる数字に加えて、いろんなデバイスありますよね。それこそウォークマンだとか、Android だとか、Windows 10 Mobile とかですね、Windows Phone とかですね。あとは Web で直接聞かれる方もおられると思うんですが、そういうのを足すと、この数字は結構多い数字がね、視聴回数っていうことで出てくると思うんですが、実際やっぱり今まで iTunes の順位っていうのもすごい当てにならないっていうかですね、私も何度も1位にならさせてもらったことあるんですけど、本当に1位なのかなっていうところもあってですね、どういう基準なんだろうってとこわかんないとこあったんですが、まあそれともかくまあ、具体的にこう、数字が出てくるっていうところね、非常になんかの目安になるってことで、私こう数字に出てくるの大好きなんでね、ありがたいなと思っております。で、何回再生するかは、一応言わないときますけども、実際私のサーバーでどんぐらいダウンロードされてるかってユニークのダウンロード数っていうのをカウントしてるんですね。ちょっとある場所に報告しないといけないんで、まあそういうこともやってるんですけども、まあ大体それに対してユニークな数がどれだけだっていうのが出てきて、あ、これだけの方に聞いていただいてるんだっていうのを非常に実感をしてるっていうか、うん。ね、実際ダウンロード回数すごい多いんですよ。でも本当に聞かれてる数ってどうなんだろうっていうのを見ると、 感覚的にはね、私ね、大体マイクロソフトのセミナールームの2、30人の前で話してるような感覚でしか喋ってないんで、それに対して、この数字を見ると、うん、これだけの多くの方に聞いていただいてるんだっていうのを実感するっていうか、まあ、自らの声に恐怖してるっていう感じなんですが、ありがたいなっていうのはまず思っております。で、非常に嬉しいのはですね、平均再生率っていうのが出てくるんですよ。その番組を聞いて、どこまで聞いてくれてるっていう、何パーセント聞いてるっていうので、もちろん全部最後まで聞き切ると 100% なんですが、これがですね、直近の数字を見ると、97%、98%、99%、少ない回で 93% か。うん。あとは、古い回になると、やっぱりもう途中で聞くのやめちゃうっていうのもあって、でもそれでも 69% とかね。まあこれ、数字をちょっと広い見してみたんですけども、そういう感じで聞いていただいてる方、本当に最後まで聞いていただいてるっていう、まあ聞き流してるって方も中にいると思うんですが、本当にね、これを見るとですね、本当に嬉しいなと思ってます。本当にありがとうございます。本当にね、最後まで話聞いてくれてるっていうのはやっぱり何よりも嬉しいんでね。うん、再生回数以前にここの数字ってのはすごく、嬉しいなというふうに思っています。あと、海外からも聞かれてる、方。ですね。実際ここは数字いっちゃおうかな。97% が日本です。で、1% がアメリカ合衆国。そして、これ 1% 未満なんですが、中国。そしてタイ。ということで。なんかありがたいですね。海外、これ多分、日本語で、日本人の方がね、海外こう駐在されてる方とかお仕事、もしくはもう、そちらで住まれてる方とかね、が聞いていただいてるのかなと思うんですけども。いやいやいや、本当にこれありがたい話です。で、まあそれで、だから何なんだって話もあるんですけども、こういうものもあるってことでね、今後もちょっとこれはチェックしていきたいなと思っております。ということで、だいぶ無駄口を叩いちゃいましたけど、じゃあちょっと本題二つお話をさせていただきます。まず一つ目が、キーボードの話。あなたはカナ入力派ですか、ローマ字入力派ですかという、お話なんですが、先週、ドットネットロボ勉強会の年末のいらないもの交換会でいただいたですね、PFU のハッピーハッキングキーボード。すごいいいキーボードですね。これ今使っています。で、使ってると言ってもですね、まあ、先週も話したんですけど、もうサーフィスとペアリングができない。あ、これ Bluetooth の接続なんですけど、サーフィスとペアリングできないって何度試してもやっぱりうまくいかなくてですね、ただ Apple 製品は一発できちっと認識してくれるってことで、今どうしてるかっていうとですね、Mac で使ってます。Mac は外で使うことも多いんですけども、家帰ってきてからもですね、割とモニターとキーボードをつないで、デスクトップとしても使うことが、最近あって、うん、最近ね、動画編集とかもな、iMovie ってやつですか、うん、あれをちょっといじり始めているんで、割とね、MacOS を使ってるっていうことが多くなったんですが、で、まあ、Mac はクラムシェルモードってやつですかね。うん、で、あれで、繋いでやって、Bluetooth でハッピーハッキングキーボードを繋いでっていうことを使っています。なんかそれが一番なんかこう、このキーボード Mac に合ってるなっていう感じがしています。逆にこれ Windows であんまり使わない方がいいかなっていう、多分使いづらいだろうなっていうところはね、なんか最近思ってきちゃったんですが。で、このキーボードなんですけど、英語配列なんですね。まあ英語キーボードなんです。これ日本語版もあるんですけども、これいただいたのが英語版で、こうスペースバーが横に長いってやつでね。これこれでこう、いいなと思ってるんですけども。これで、日本語を打つと、あ、そうそう、本題が、私ね、日本語入力するときに、カナ入力なんですよ。キートップにあいうえおって書いてありますよね。それ通りに打ってるんですね。ところが、その刻印がこのハッピーハッキングキーボードなくて、で、結果的にこれ、まあ大体指がですね、位置を覚えてるんですけども、なんとなく刻印がこう書いてないと不安だっていうところもあって、これ使うときに限っては、ローマ字入力をしています。で、まあ、カナ入力を普段してて、家でも会社でも、カナ入力なんですけど、まあ、ローマ字入力ができないわけじゃないんですよ。私もちょっと、一昨年海外出張したことがあって、 で、向こうで用意してもらったマシンが、当然英語配列で、で、日本語の Windows は入れてもらってたんですけども、入力は全部、ローマ字入力でした。まあ、キーボードに合わせたって感じだったんですけどね。だからまあ、ローマ字入力ができるなと思って、その時に思ったのが、これ、ローマ字入力やってる人と、カナ入力やってる人と、どんぐらい比率があるんだろうっていうふうに思ったんです。実際はですね、ローマ字入力の方が圧倒的に多いことはもう分かってるんですよ。で、これを聞かれてる方も、ほとんどローマ字入力だと思います。会社でもそうなんですね。私の職場と関連部署を含めて、私入れて3人、何十人っていう関係者の中で3人だけ。あとはみんなローマ字入力で。たまにね、評価機を私、カナ入力で、ちょっと長時間使うからですね、ローマ字入力からカナ入力にちょっと切り替えてやってると、これ、木澤さんが使った後ですねとかね、よく言われることあるんですけども。そのぐらいも数も少ないし、木澤とあいつとこいつっていう風にね、名前が上がっちゃうくらい少ないくらいなんですが。で、これどんなもんなんだろうってことで、ツイッターでですね、アンケートを取る機能がありますんで、これを使ってですね、アンケートを取ってみました。91票投票してもらってます。そのうちのローマ字入力派 92%、カナ入力派 8% ということで、カナ入力派が 10% いってないっていう。まあ、びっくりですね。圧倒的じゃないかっていう感じで、これほとんどの方がローマ字入力をされてるんですね。これはびっくりというかですね、ここまで差があるのかっていうのが正直あって、実際なんでこういうことかなっていうと、やっぱりいろんなところで教えてるところとか見ると、だいたいローマ字入力でやってるんですね。で、私もまあ父親がその、パソコンやってますけども、まあね、いろいろ趣味で文章打ったり、ウェブ見たりとかね、前、パソコンの話しましたけど、本当にパソコン始めた時はカナ入力だったんです。それは私がカナ入力だったんで、カナで入力するもんだってやったんだけど、そのうち自分でそのいろんなパソコンの本とか、テレビ講座とかですね、見てってやっていくと、どうまじ、あっちもこっちもローマ字入力だっつって、途中でね、ローマ字入力に切り替えちゃったんです。あと、それと私の娘もですね、私の娘は Windows Vista から使ってるんで、まあそこら辺の、経験とは違うんですけども、入力するときに、私はカナ入力をしてたんです。ここをこうやって切り替えると、ここにあいうえおって書いてるところで打てばいいと。なはここね、つって書いたんでしょ、つってことを教えてたんですけど、学校でですね、パソコンを教えるんですけど、どうもローマ字入力を教えてるらしくて、この前気がついたらローマ字入力に切り替えてまして。なんてことだと。そういうことがありましてね。なんかやっぱり、世間一般はローマ字入力。で、やっぱり皆さんも、最初カナ入力だったんだけど、ローマ字入力にも強制しましたっていう方もおられました。あとはやっぱりどうしても、カナ入力できないですねって。いや、木澤さんすごいですねっていう人もいれば、中には、ローマ字入力なんか絶対できるもんかっていう方もおられまして。やっぱり数は、開きあるんですけど、それぞれ意見がありましたね。そんな状況です。で、私ね、なんでカナ入力にしてたかっていうと、パソコン使い始めた時に、富士通の FM7 を使ってて、で、左下にカナってボタンがあって、それを押すとレディーに、ランプがつくと、カタカナなんですけど、日本語がそれで打てたんですね。で、例えばアドベンチャーゲームで、なんか日本語入力する、扉を開けるとかやってても、全部日本語に関してはそんなローマ字なんて打てないんです。当時ね、カナ漢字変換なんて出始めの頃なかったんで。で、やっぱりカナキーを押して、カナのロックをして、こうやって文字を打つっていうことをやってたんで、パソコン使い始めた時から、カナ入力派だったんですね。だから当時漢字変換もないから、ローマ字入力なんてするわけもなかったんですけど。その流れがずーっと来て、で、なぜか富士通のパソコンですけど、親指シフトに行かずにずーっとカナ入力、JIS キーボードでカナ入力をやって、現在に至ってると。で、 IBM PC の互換機を自作とかね、譲ってもらったとかやったんですけど、その時も一緒に英語キーボードもらったんですけども、英語キーボードは使わないで、わざわざ106キーボードっていうのを買ってきて、金入力をしてたんです。でからもうずっと私金入力当たり前だったんですけど、はっと気がついて周りを見ると、ほとんどひらの文字入力という状況でした。で、やっぱり金入力のいいところって、キーのタッチ数が全然タイピング数が違うんですよね。一文字押したいんです。キゼマのキって押したら、この G って刻になるこのキってところを押せばいいだけなんですけど、ローマ字入力だと KI って押さなきゃいけない。あと、例えば、両とかいうときは RYO とか押さなきゃいけないとかですね。ということがあって、絶対タイピング数が多いんで、結構ね、無駄じゃないかっていうふうにね、私は思ってるんですね。で、やっぱりあと、ローマ字入力するときに、刻まった KIZAWA って打ちますけど、それが頭の中で一回考えちゃうんですよ。おそらくローマ字入力されてる方もあんまりそういうこと意識してないと思うんですけど、それを考えると一回頭の中で変換するんで思考の妨げになるんですね。これ Facebook でもお話で、私はローマ字入力打てませんって言ってる方が、やっぱ一回思考が止まっちゃうからあんな入力なんかしないというのがあって、うん、そうだなと思ってるんですね。絶対私はね、日本語入力は金入力の方がいいと思ってるんですけど。じゃあ一方じゃあローマ字入力どうかっていうと、ローマ字入力はローマ字入力で私打てるんですけど、やっぱり皆さん言うのが、配列をもう一個覚える必要がないって言うんですね。覚えると、まあ使ってるとね、体がこう身に染みついてくるんで大したことないと思うんですけども、やっぱり英文字が打ってる他にこの日本語の文字を、があると、これも覚えなきゃいけないの大変じゃんって言うんですね。ああ大変なのかなって。まあ、で私はもう FM7 時代からの経験があるって大変じゃないんですけども、やっぱりそういうふうに言われるんですね。だからそれが嫌だっつって、わざわざ英語キーボードにしてる方もいます。多分これを気の方でも、わざわざっていうかね、英語キーボードされ使ってる方多いと思うんですけども、まあそういったことを言うんですけども、多分、ローマ字入力ね、私、ここ数日このハッピーハッキングキーボード使ってていいなと思ってたのが、やっぱり日本語入力の IME、昔で言うとフロントエンドプロセッサーですね、FEP って言ってましたけど、これがかなり性能が上がってきて、機能が上がってきて、MSIME にしても MacOS の、まあ、ハイシエラ使ってますけど、それ日本語入力に関してもですね、非常に優秀で、打っていくうちに大体英文字を打ってんのか日本語も打ってんのかって大体予測してくれるんですよね。うん、で、それ考えると、英文字と日本語を混在させるような文章を打つときに、ちょっと楽なんです。それは私なんかよく打ちますね。Windows とかね。必ずこう、MacOS とか、混ぜて、打ちますんで。で、それをやってると、金入力のときは、まあ、キーの、パターンいろいろあると思います。ひらがなキーを押すなり、無変換キーを押すなり、英数キーなり、半角全角キーを押すなりして、一回英語モードにしてから入力して、もう一回日本語入力モードに戻って日本語入力し続ける。もしくは、一回打っちゃったやつをファンクションキーの10番を押して、Mac の場合は、英数字キーを2回ポンポンと押してですね、強制的に英数文字に変換するっていうこともやりますけども、基本的にその日本語英語の間を行ったり来たりしてるんですね。だからね、それが結構、慣れてはいるんだけども、どっかで煩わしさを感じてるってとこあるんですが、ローマ字入力にしてると、ある程度英単語スペル打つと、日本語に変換したので英語の英単語のままにしてくれることが多いんで、ここの切り替えをしなくていいんです。いいんですって、ちょっと全部 100% いいわけじゃないんですけども、それをやると、すごく入力しやすいなっていう感じはしてます。あと、エクスクラメーションマークですね。びっくりマークとか、クエスチョンマークとか、と、カッコとかですね。それ入力モード切り替えなくても普通に、まあシフトキーを押しながらですけど、そのまま入力ができる。半角全角キーを押して切り替えなくてもいい。あとは日本語入力中でも、セリフとか入れるような鍵カッコ。これ私は日本語入力をするときは、シフトキーを押しながら鍵カッコをやっています。別にシフトキーを押すぐらい大したことないんですけど、実はシフトキーを押さないで見た目で、押せばそのまま入力できるし、句読点もそうだし、そこら辺を考えると、なんかね、 ローマ字入力になると、英語と、英数字と日本語入力の行ったり来たりがないっていうところで、これはこれでね、やりやすいのかなっていうふうに、思っています。まあそういうことで私かなり入力派なんですけど、まあどっちもね、いいかなっていうふうには思うようにしています。うん、ただね、これ、ね、ハッピーハッキングキーボードで、日本語の刻印がないやつだと、ローマ字入力、割とスイスイいけるんですけど、日本語キーボードでローマ字入力すると、ついに見ちゃうんですね、キーボードね。私はブラインドタッチなんかできないんで、うん、基本的にね、人差し指だけで高速に打つんです。両手でパカパカパカ振ってるように見ながら、実際使ってるのは人差し指ぐらいしか使ってないっていう。ただ、非常に速度速いんで、一見普通に打ってるように見るんですけど、まあ、それともかく、ついやっぱりキーボードを見ちゃうんで、その文字を日本語のね、かなをめがけて打っちゃうんですね。そうすると、ものすごくローマ字入力の入力効率が落ちるんですよ。うん、だからそれを考えると、やっぱりちょっとローマ字入力には切り替えることはできないなっていう感じはしてるんですけども、やっぱりまあ私の場合はまだ、その、かな入力の方が慣れてるかなっていう感じはしてて、ただ、英語だけの刻印でいくと、ローマ字入力は結構いけるなっていう感じになっています。だから結構、両方使い的なところになってるんですけど。まあ、結論があまりないんですけどね。結論ないっていうか、多分、数で言うと、ローマ字入力が圧倒的に多いってことになるんですけども。まあ、ちょうどこの、ハッピーハッキングキーボードの件で、カナ入力とローマ字入力ってどっちがどういいんだろうっていうところですね。いろいろ考えて、まあ、ちょっと今感想みたいな形でですね、お話をさせていただきました。ね、こういう話ですね、宗教論争になりますよって言われるところあるかもしれませんが、まあ、とにかくね、最初言いましたね、数字がね、ローマ字入力が 92%、カナ入力が 8% っていう、もう、圧倒的な違いっていうのをね、見せつけられてしまいましたので、やっぱ世の中のほとんどの人がこれローマ字入力で打ってんだなっていうふうにね、ちょっと思いました。はい、そういうことで、キーボードのローマ字入力派か、カナ文字入力派かというお話をさせていただきました。はい、なんかこれだけですでにもうなんか30分ぐらい喋ってるんで、うん、これ10分も喋るつもりなかったんですけど、じゃあ2つ目の話をさせていただきます。Windows 10のですね、Wi-Fi 接続とかをした時の重量課金接続、これについてのお話をしたいと思います。私外でね、スターバックスとか行って、割とこうパソコン使うことが多いんですけども、それは仕事じゃなくてですね、まあ趣味で、例えばどっか出かけるときにパソコン持ってって、うん、ほとんど無駄口叩いてるんですけど、使うことがあります。なんか、まあ、ブログとか、あと、なんかこう文字打ちたいときとかね、うん。そんな感じで使ってるんですけども、その際ですね、Wi-Fi、をどうしてるかっていうと、スターバックスの Wi-Fi があります。まあ、暗号化されてないんで、そこのリスクはあるんで、まあ、そういうね、危険なデータは取り扱わないようにしてるんですけども、あと、マクドナルドかな。うん、マクドナルドも、Wi-Fi が使えます。マクドナルド Wi-Fi っていうのは1時間なんですけどね、使うことができますんで、ちょっとマクドナルドに悪いかなと思いながら、100円のコーヒーだけで1時間、2時間粘るってことがね、あります。まあ、申し訳ないなって時はちょっとハンバーガーつけたりとかね、あるんですけども、そういった形で使ってる時もいいんですけども、中には Wi-Fi のないカフェっていうのはあります。ドトールね、あそこが Wi-Fi ないんです。私の行くところは。あるとこあると思うんですけど。ただね、コーヒーは、私ドトールが一番うまいなと。そういう話はちょっとじゃあ置いといてですね。やっぱり Wi-Fi ない環境っていうところに割とありまして、その時どうするかっていうと、格安 SIM ですね。まあ、IIJMI 用なんですけど、まあ実際契約はビッグカメラのSIM カードを使ってますけども、これと、去年の Amazon のブラック、サイバーマンデーで買った、ATARM ってモバイルルーターですね。ATARM MR04N というやつ。これを使って、 モバイルルーターを使って接続してるってことをやってます。で、これプランが月 3GB のプランでやってます。でね、大体動画とか見なければ、過ごせるんですけども、この前、11月ですかね。ほんと月の初めに、なんかで、いきなり一晩で 2.7GB 使っちゃったんですね。で、その後すでに使ってたんで、残りが 136MB しかなくて、もうちょっとつなげたら、もうその月はクーポンがゼロってことで、要は 3GB 全部使い切ってしまったんです。で、実際はその後は、いわゆる低速回線モードっていうことで、200kbps でね、使うことになってしまって。で、実は画像とかは使わなければ、文字だけとかね、あと、編集した文章は、ワンドライブなんだけど、一回もう、Mac でも Surface でもローカルに置いといて、家帰ってから同期させるってことをすれば、まあ、使えるかなっていう。通信ができないこともなければいいかなっていう感じで、割と実際 200kbps の低速で使ってるのも使えるんですけども、そんな感じで11月はずっとそれで使ってました。追加で買うと結構いい値段するんで、ちょっと我慢しようかなって我慢しました。ただ、IAJ Mio って、バースト転送って機能があって、通信開始時の最初の3秒間、容量にして 75kb は高速転送するんです。何メガ BPS っていう速度でバッと通信をして、で、その後は 200kbps ぐらいで通信をするって形なんですけど、最初の一発で高速通信してくれるんで、Twitter とか Facebook レベルで行くとですね、割と使い物になるんですね。思ったより早いじゃんって一瞬思ってしまうんです。まあ、そういったところで、まあ、には使えてたんですけど、やっぱり11月はほとんどその低速回線だってことでちょっと大変だったんですね。で、12月なんですけど、また 3GB からスタートってところで、つい先週ですね、ほとんど使ってなかった状態で、外で使うことがあって、で、その日に帰ってきてふっと見たら、まあ、通信量っていうのが全部出てきますんで、1.4GB 食ってるんです。何やったんだろうって。で、まあ大体皆さんお察しつくと思うんですが、どっかでやっぱり Mac にしても Windows、Surface にしてもですね、なんかのアップデートが走ったんじゃないかなと。で、実際走ってるんですよ。で、どうもそれで何ギガバイトのオーダーで、通信しちゃってるんじゃないかなっていうふうに見ています。で、結局そんなのがあるんで、パソコンで格安 SIM 使って無線 LAN ルーター使ってるっていうと、こんな使い方してたらね、いつぶっ飛ぶかわからないっていう状況なんですね。いや、それ困ったなっていう話を、Facebook でしてたらですね、これ普段勉強会で、横浜方面のね、勉強会でもお世話になってる方から、いや、あれ、重力課金接続の設定すればいいじゃないですかっていうふうに言われまして、ああ、そういえば文字で見てたけど、実際使ったことないなっていうことで、Windows の場合はですね、これ Windows 10の場合なんですけど、Wi-Fi の接続ごと、SSID で区別します。Wi-Fi の接続ごとに、重量制課金接続を使うかどうかっていう設定があって、で、これで重量制課金接続の設定をすると、データ量が多くならないように制限をしてくれるんです。これ Windows 側がそういうふうにしてくれます。これじゃあ設定方法なんですけども、Windows 10のスタートメニューから設定の歯車のアイコンを押してもらってですね、Windows の設定の画面からネットワークとインターネットってアイコンをクリックしてもらって、さらにメニューからですね、Wi-Fi を選んでいただきます。そうすると、今無線 LAN 接続している場合は、Wi-Fi って出てきて、接続中の SSID が出てるんですね。で、もしくはここで設定したい、もしくは別の今接続してないところでの Wi-Fi の ID で設定したいときは、基地のネットワークの管理っていうリンクがあるので、そこをクリックするとですね、今まで接続したことのある Wi-Fi の SSID が一覧で出てきます。だから、スターバックス Wi-Fi とかね、マクドナルドフリーとかね、ローソンフリーとかね、MSFT ゲストとかね、 これ分かる人にしか分かんない話ですけど、そういうのがね、出てくるんですよ。今使ってる Wi-Fi を変えたい場合は、その Wi-Fi の SSID をクリックしてもらう。もしくは、基地のネットワークで、今繋がってない方をやりたいという方はですね、設定変更をしたい SSID をクリックすると、プロパティで出てきます。そこをプロパティを選んでいただくということになります。そうしますと、各 SSID ごとの設定画面が出てきて、真ん中の下あたりにですね、重量性課金接続っていう項目があります。そこにですね、重量性課金接続として設定をするっていうスイッチがあります。オンとかオフとかになるんですが、ここをオンにしていただくと、その SSID に関しては、重量課金接続ってことで、極端なデータの通信量が出ないように、制限をしてくれるっていうことになります。で、どういう制限をしてくれるかっていうとですね、まず Windows アップデート、これに関しては優先度の高いもの以外は止めてくれます。ですから、その危険、緊急度の高いとかいうものじゃなくても細かいのがいくつかありますけど、そういうのを勝手にダウンロードしてきてっていうことがまずなくなります。まあ、緊急度のね、高いものは入れちゃうってところはあるんで、そこはやっぱり注意しなきゃいけないのはやっぱり変わらないんですけども。あとは、ストアですね。Windows のストアのダウンロードとかアップデート。これも自動的にやらなくします。あとは、スタートメニューのライブタイルの更新。これ、通信が発生するものもありますので、スタートメニューのそのタイルの更新とかですね。これも一回止めます。通信しないようにしますっていうふうになります。そして、オンラインファイルの自動同期。これも止めます。止めてくれます。ただこのオンラインファイルの自動同期って、私がね、ワンドライブのこと言ってるのかなと思ったら、そうじゃなくて同期センターってありますよね。この同期センターのオンラインファイルの自動同期はしないっていうことということになります。じゃあワンドライブどうなるかっていうとですね、ワンドライブの同期はですね、これ重量課金接続の設定にしてもやっちゃいます。Windows 8の Windows 8.1 まではこれ設定できてたんですね。ワンドライブ側で重量課金接続の時は同期しないっていうふうに設定できてたんですけど、どうも Windows 10からですね、その項目がな、設定項目がなくなってしまって、ワンドライブの同期っていうのは必ずやるようになっちゃってます。ですから、これ対処方法としてはですね、ワンドライブのアプリそのもの、プロセスを止めてしまうか、もしくは、Windows 10のフォールクリエイターズアップデート以降のですね、ファイルゾーンデマンド機能を使って同期するのを、まあ、抑止するとかね、使う時だけダウンロードするというような設定をちょっと活用してもらえればいいかなと思っています。まあそういったところで少なくともその一晩で1、2が2が取ってしまうようなね、極端なデータの通信の発生はないっていうことになると思いますんで、まあこれに関しては、やっぱちょっとそれに効果あるのかなっていうことと、やっぱりテザリングとか容量に制限があるっていうようなね、無線 LAN のネットワーク使ってる場合は、これぜひですね、Wi-Fi の設定からもう重量課金接続をオンにするってことをですね、していただいた方がいいと思います。ということで、もう私はサーフェスはそういう設定にはしています。一応ついでに話しますと、Mac はどうなってるかとですね、MacOS の廃止エラー。私今見ましたけど、そんな機能ついちゃいないですね。うん。で、まあ、ついてないんで、やっぱ気をつけるのは、Mac の場合はですね、システム環境設定の App Store っていうところの、画面でですね、新しいアップデートをバックグラウンドでダウンロードするっていう項目があるんですが、そこのチェックを外します。すると、他の Mac コンピューターで購入したアプリケーションを自動的にダウンロードするっていう項目がありますので、ここのチェックも外します。まあ、これによって OS のアップデートとかね、そこら辺は走らなくなるはずなんで、私が11月の初めにやった一気にね、2.7GB も使ってしまうような、ことはなくなるんじゃないかなと思っています。まあ、これ引き続き運用してみてですね、ダメだったらまたダメだってことでお話をしたいと思ってるんですけども、まあこれで一応対処できるかなというふうに思っています。まあそういうところで昔はね、ここら辺容量気にしなくてもよかったっていう時代あったんですけどね、 ぱ容量制限ありますんで。まあ、そうだね、YMAX の、無制限のプランとかね、使える方はいいと思うんですけども、私みたいにこの格安 SIM で上限が決まってて、毎月気にしなきゃいけないっていう方はですね、ここらの設定をね、見直して、まあ、重量課金接続っていうのはオンにしてしまった方がいいかなと、そういうふうに思っています。はい、以上、Windows 10の重量性課金接続の設定の話をさせていただきました。はい、第413回は、キーボード日本語入力のカナ入力か、ローマ字入力かという話と、Windows 10の Wi-Fi 接続の重量性課金接続の設定についてお話をさせていただきました。まあそういうとこで。で、Wi-Fi の話をね、これモバイルルートの話をしましたけど、YMAX いいなって最近思ってるんですね。まあここら辺の話を気にしなくていいってわけじゃないんですけども、一応月々無制限。それで、ただ3日間で 10GB 超えちゃうとダメらしいんですけど、まあ動画とかね見まくらなければ、大丈夫かなと思ってるんですけど、ただそれが3年契約で月々税込みで4700円台だったと思うんで、いや、これはちょっと出せないなっていう感じをしています。まあ一応今モバイルルーターの回線としては、これビッグカメラの SIM カードなんで、1ヶ月今900、まあ税込みで1000円超えるぐらいかな、でやってますんで。まあなんとかこれでしのぐしかないかなって思いつつも、無制限で気にしなくて動画とかも移動中に見れたらいいよなっていうふうにね、ちょっと思ってはいるところです。お店ってね、何度も説明受けてるんですけどね、3年契約なんですね。3年縛りなんですよね。で、3年で途中で解約したらどうなりますっていうと、YMAX のルーター、あれ1万9000円ぐらいかな。いや、これ契約してからの話ですけどね。その分の分割の代金を払ってもらいますっていうことになるんで、まあ、解約金という意味では、まあ、1年目でも、もうその1万9000円払わなきゃいけないし、2年目になってもやっぱりちょっと払わなきゃいけないし、3年以降は、更新月っていうのが1ヶ月あるんで、そのタイミングで解約をしてもらえれば、解約料を廃止しませんっていうことになっています。まあまあ、確かにね、機器の分割払いっていうことになると思います。実績の分割払いっていうことになるんで、まあそういうことになるのかなと思ってるんですけど、やっぱ維持できないよね。過去にはモバイルルーターのためにもね、いろんなものを買いましたけどね。YMAX も試しましたし、ポケット Wi-Fi の GP01 がね、初めて出た時もあれ、私契約しましたし。でも、あの頃良かったな。回線遅かったですけどね。この番組でもですね、割と早い時期に、確かポケット Wi-Fi の話した覚えがあるんですけどね。まあそういうのいろいろ契約はしてたんだけど、まあ結局月々の負担っていうのは本当に大きくて、本当にいるのかって契約しちゃ解約、やっぱりいるっつって契約者解約してるのをね、何度かやってるんで、今回また契約してもね、どうせまた土地でね、やっぱりいらない節約だっつって解約するようなことになりそうなんで、この、YMAX 今んとこ、我慢してます。本当に必要だったらこの今、ビッグシムでモバイルルーター使ってるのを、プランをちょっと上げてね、月 6GB っていうのにしてもいいし、それも1500円ぐらいかな。もしくは本当にそれだけ使うんだったら 10GB まで上げてファミリープランにしてしまって、2560円だったと思いますけど、それを1ヶ月だけ使ってみるとかね。で、次の月にまたプラン変更して、3ギガのプランにしてもいいんで、そういった臨機応変に使えるってところを考えると、このビッグカメラの SIM カード、まあ、実際中身は IIJ 用なんですけど、それが使えるんでね、まあ、それでやっていこうかなと今思っています。 これビッグカメラの SIM カード他にも公衆無線 LAN とか使えますんで、モバイルポイントとかですね。そこらも使えるんで、マクドナルドとか行っても、1時間限定のマクドナルドフリー Wi-Fi の他にも、モバイルポイントが使えますんで、また WI2 とかね、そこら辺が使えるんで、そこら辺のをね、合わせて、使っていけばね、結構運用できていくんじゃないかなとは思っています。まあ、そういうことで、なんだ、モバイル回線っていうのは、やっぱりどの番組の方もね、なかなか、いろいろと苦労してるというか考えられてるようなんで、うん、まあ、なんかいいのがあればね、また、使っていきたいなと思うんですけども、まあ、現状、ビッグカメラの SIM カードでね、やっていこうかなと、そういうふうに思っています。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。